楽園パラダイスというこの説教題はもちろん聖書から取られたものですけれども、この題をつけるにあたって、この世のポップな歌謡曲からの連想があったということを白状しなければなりません。そこで少し、この楽園パラダイスという歌謡曲の中身を、聖書と対比して見ておきたいと思います。少なくともこういう題名の曲が2つ確認できました。一つは陽気な曲であり、一つは悲しげな曲でありました。その歌詞は次のようなものであります。でたらめな空、小鳥が泳ぐ、朝日がほら波打ち際、君は目覚めた、つま先から音があふれて、踊る心刻めビート、ここは楽園。次2曲目は、たった一回きりの命におじけづいた夜もあった、何をしてんだろう、心はまだロー、頑張ろう頑張ろう奮い立て、というのがこの歌謡曲の歌詞であります。こういった心境は、私たちがこの世にある限り心惹かれ、心躍らされることであり、それを頭ごなしに否定するということはできないでしょう。人生では折に触れてこのような歌に励まされて、その時の悲しみを忘れ、また先に歩み出す元気をいただけるかもしれません。しかしこのようなポップな歌謡曲があなたの心の大半を占めてしまって、もうこの曲なしには一歩も先に進めないような、いわばはまった状況にあるならば、それは危険なことと言わざるを得ないでしょう。なぜならば夢中になってしまったその心はいつか冷めるものであって、冷めた時にはあなたは非常な虚しさを味わうことになるであろうからです。それでは聖書はどうでしょうか。聖書とこれらの歌謡曲の根本的な違いは、あえてこの世的な表現をするとすれば、聖書の言葉にはまったらもう冷めることはないということです。かたや歌謡曲にはまったらもう冷めた時の準備をしないといけないということでしょう。冷めない喜び幸せがある楽園パラダイスというものが完成されるのは天の国のことでありますが、その天の国に入れられる人たちは幸いであります。それではこの地上において冷めない喜びや幸せがある楽園パラダイスが全く見出せないのかといいますと、そんなことはなくて、今日の聖書箇所ではイエス様と一緒に十字架につけられました一人の犯罪人の口を通してその楽園のことが明かしされています。この犯罪人は言います、イエスよ、あなたの御国においでになるときは私を思い出してください。イエスは答えます、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。クリスチャンはこのイエス様との問答を聞いただけで、たとえ十字架につけられたような苦しみと悲しみの時でさえ、この上ない喜びに満たされる者たちでありますけれども、まだ信仰を得ていないノンクリスチャンの方々にはちょっと理解できない ことかもしれませんので、もう少しこの世的な事例を挙げて見ていきたいと思います。その昔、スプーン一杯の幸せという小説ですとか、コーヒー一杯の幸せという歌謡曲がありましたが、ご存知でしょうか。今年配の方でしたら、この題名が語るような何かささやかな物事がこの上ない喜びで満たされていくといったような体験をなさったことだと思います。例えば第二次世界大戦後のまだ砂糖といった甘いものが世の中で不足していた頃に、一杯のお汁粉をおごってもらったという体験が一生忘れられないような良き思い出として心に残っているということもあります。まあ、このように喜びや幸せは、たとえその分量は少なくても限りがあるところへ喜びや幸せが注ぎ込まれた時に、その場所があふれんばかりにそれに満たされ、その喜びや幸いが末永く持続していくということであります。聖書に記されております喜びや幸せは、断然この満たしという言葉で言い表されることであります。イエス様は、私が与える水を飲む者は決して乾かない、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命に至る水が湧き出ると言われ、私たちの内側をイエス様の永遠の命に至る御言葉で満たしなさいと言われました。またパウロやペトロは聖霊に満たされて次の場所へと導かれ、そして次の技を行ったのであります。このように聖書におきまして、満たしということは大変大事なことです。私たちはこの世にあって命に限りがある土の器であります。しかしその器の中に主の御言葉や聖霊や主の憐れみや慈しみが注がれ、その器がいっぱいにされるときに、私たちはあふれんばかりの喜びや幸せに満たされることになります。人が御言葉に満たされるのには一定の時間がかかるでしょう。その具体的な長さは人によってまちまちでありましょうが、例えば人によってはパウロのようにたちまち御言葉によって打ちのめされて聖霊に満たされたというお方もあることでしょう。これはその時間が長かったらどうで短かったらどうというような問題ではなくて、それぞれに主から定められましたその時間をそれぞれに味わい楽しむということでありましょう。とにかく私たちはその与えられました時間に御言葉に聞き続けるということが大事であります。さて、人が生涯にわたって御言葉に聞き続けたかどうかというのは、今日のルカ福音書の箇所に恐ろしいほど如実に語られております。ここに登場しますこの二人の犯罪人とは、 この世で多かれ少なかれ罪を負っている人間の全員の姿を言い表しています。この二人が十字架にかけられるに至った経緯はそれぞれでありましょうが、二人は今同じようにイエス様に隣り合わせて十字架にかけられています。彼らは裸にされて、そして釘打たれて、それでもなお語ることを許されています。この語ることが許されているということ、このこともまた主イエスの大いなる恵みであります。どんな苦難な時でも私たちには主イエスに向かって語りかける自由がそれぞれに与えられているのです。ではこの犯罪人たちはイエス様にどんな言葉を語ったのでしょうか。まず一人目は、お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろと言ってイエス様を罵りました。さてイエス様はこの犯罪人にどうお答えになったかと言いますと、それは書いてないんですけど、おそらくしかしイエスは何もお答えにならなかったのだと思われます。そこには主なる神から見放されたような静寂のようなものが感じられるでしょう。まあ、こういうことでは十字架の苦しみは解消するどころか嫌ましてくるのではないでしょうか。この犯罪人の方は御言葉で満たされるどころか、自らその注ぎ口を閉じているようなものであって、それは彼が発した言葉の一つ一つによることなのです。それに比べまして二人目の犯罪人はどうでしょうか。彼はこう言いました。イエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してください。この人は主イエスの憐れみと慈しみの言葉を知っていました。彼は十字架につけられる前から少しずつ自らのうちに御言葉を蓄えてきたのでありましょう。彼は犯罪人とされながらも、その地上での人生の歩みの間、イエス様の御言葉にいつも心を留めて、それを味わって、その言葉で自らのうちを満たし続けてきたのでしょう。御言葉はこのように長い時間をかけて自らの内にある器の中に静かに注ぎ込まれ、そうして私たちはこの地上での最後の時にはその味わいに満たされ、天の国を待ち望むようにされて、将来に向かってイエス様の慈しみを待ち望むものとされるのでしょう。幸いなことにこの人は苦しみの十字架の上でさえイエス様の救いの御言葉を聞くことができました。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいるとイエス様はこの人にお答えになったのです。まあ、一体人とやり取りをしてまして返答がないということはなかなかに悲しいことであります。まあ、ましてや私たち人間にとって創造主である主イエスからのお答えがないということほど、まあ、絶望的な状況はありません。それこそが誠に 絶望的な十字架上の状況でありますけれども、一人目の犯罪人はそのことに気がついていないのです。片や二人目の犯罪人は自分が語った美しい言葉に対して主イエス様が答えてくださったのです。このイエスの御言葉を聞いて、御言葉の通り彼にとって今日ここでの十字架上での出来事は楽園パラダイスでの出来事とつながっていく先駆けの出来事となったのでした。以上が聖書が説くところの個人的な救い、一人一人の救いのありさまでありますけれども、一方で私たちは共同体として天の国へと移されていくというこの集団としての私たちという見方も忘れてはならないでしょう。この世の中で人々が集っている共同体というのには数多くの種類があります。それは家族ですとか会社、また趣味の同好会、そして国、地域といったもの、それからこの教会もそれぞれ共同体であります。古代の牧者キュプリアヌスはその手紙の中で教会の他に救いはないと記しました。その意味はこの世の死から救われるような共同体というのは教会以外には見出せないということです。そしてこのことは今日の犯罪人の個人的な救いを上回るような主イエスの救いの喜びの大きさを私たちに示しているのではないでしょうか。私たちは主イエスが私たちに注ぎ込んでくださる喜びに満たされていくわけですが、そのイエス様の喜びというのはあまりにも大きくて、また幅広くて、そして深いあまりに、かえってそのイエス様の喜びに対して私たちが自ら蓋をして心を閉ざしてしまうといったようなことがないでしょうか。まあ分かりやすく言い換えますと、神様、なぜ他の人は幸せをお与えになるのに私には与えてくれないのですかといった嫉妬の類の心境に陥ってしまうということであります。今日のエレミア書の前半にはそのような喜びに蓋をしたような教会共同体のありさまが主によって戒められています。ことにここでは御心にかなわない牧者の姿が糾弾されています。まあ、牧者というのも人の子ですから、このようなよろしからぬありさまに陥ってしまう可能性がいつでもあることでしょう。主イエスの羊の群れを散らし追い払うというようなことをしてしまうのは、やはりその牧者が嫉妬といった類の心の虜になっているからでありましょう。ただしここで人がその牧者を糾弾したところで全く教会は共同体として栄えてゆかないばかりか、その状況は悪化していくというのが歴史が証しするところであります。それでは 私たちの救いはどこにあるのかと言いますと、それはその牧者が立ち直るかどうかということとは別問題であって、私たちの救いというのはやはり心乱されずにひたすら主イエスの御言葉に聞くことにあります。主イエスは言われます。エレミア書23の3節より、この私が群れの残った羊を追いやったあらゆる国々から集め元の牧場に帰らせる。群れは子を産み数を増やす。彼らを牧する牧者を私は立てる。群れはもはや恐れることも怯えることもなく、また迷い出ることもないと主は言われる。ここでのこの私というのは主イエス様のことであります。主イエスが集め、そして数を増やして、そして牧者を立てるのであります。このような御言葉を信じる喜びというのは、二人目の犯罪人が主イエスから答えを聞いたその喜びに相通じることでもあり、またそれを上回るような教会共同体全員の大きな喜びとなることでありましょう。それではお祈りをお捧げいたします。天にいらっしゃる私たちの憐れみ深い父なる神様、今日は私たち兄弟姉妹をあなたの御前に集められ、そしてあなたの御言葉に聞き、こうして祈り合うことができますことを感謝し、あなたを賛美します。どうか今私たちは対抗節前の手術をこうして過ごしていますけれども、私たちクリスマスに向けて今日語られましたようなあなたの誠の喜びに心を向け、その喜びで私たちを満たしてくださいますようにお願いいたします。あなたはこの地に御子イエスを遣わして、希望がないところに希望をもたらしてくださいました。ありがとうございます。あなたは散らされた者たちを教会へと集め、その数を増し加え、必要な牧者をお与えになります。私たちはこの救いのご計画のうちに心休まり、そしてあなたのために確実に働き、そして常にあなたを賛美いたします。私たちがこの世での誘惑そそのかしに惑わされることがないように、常にあなたの憐れみと慈しみによって私たちを満たしてください。たとえ死の影の谷を行く時も、私は災いを恐れません。常にあなたの御言葉に守られ、美しい言葉であなたを伝えていくことができますよう、私たちを強め導いてください。父と聖霊と共に一体であり、世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。